テレンプリンスミニストリーズ土台を据える第10回。
土台を据える永遠の裁き。今日の学びは土台を据えるというシリーズの10回目、最後の学びです。これまでの学びでヘブル6章1節から2節で言われている6つの基本的教理の5つを取り扱ってきました。神に対する悔い改め、信仰、バプテスマの教え、手を置くこと、死人の復活です。この最後の学びでは基本的教理の残りの1つである永遠の裁きを取り上げます。永遠の裁きについて語るとき、神が人々に裁きを下す際に2つの主な方法があることを理解する必要があります。第一に、歴史における神の裁き。第二に、これから話す永遠の裁きで、私たちが永遠の中へと時間を超えて踏み出すときに私たちに直面する裁きです。この2つの裁きを見分けることは重要です。でなければ私たちは矛盾する生命のように思えて混乱してしまうかもしれません。第一の神の裁きは歴史においてで、それは最初の世代が神に応答した方法に従って後々の世代に祝福あるいは罰をもたらします。出エジプト記20章4節から6節に神の歴史的裁きの非常に明確な例を見ることができます。それは10回の一部です。神は言われます。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。すべての罪の中で最も大きな罪は偶像礼拝で、その裁きは続く三代四代にまで及びます。それは歴史における裁きで、偶像礼拝に関わったイスラエルや他の国々の歴史に実際にどのように裁きが行われたか、その例は数えきれないほどたくさんあります。そしてエレミア32章でエレミアは歴史における神の裁きのこの問題を取り扱っています。そして彼は主に祈っています。エレミア32章18節です。あなたは恵みを先代にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方、偉大な力強い神、その名は万軍の主です。エレミアは神が続く後の世代に先祖の咎を報いると言っています。これはまた時にかなった歴史における裁きです。これはまた義人への神の祝福にも当てはまります。詩篇103編17節18節でダビデは言っています。しかし主の恵みは常しえから常しえまで、死を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。これは子らの子、後の世代に及ぶ神の祝福と義の約束です。ですから私たち自身の行いと神とのつながり方は、私たちに影響を与えるだけではなく、おそらく後の世代にも影響を及ぼすでしょう。それは忘れてはならない非常に意義ある重要な教えです。私たちは何らかの形で後の世代の祝福あるいは苦悩に対する責任があるのです。これは経験の明らかな事実であると思います。例えばアルコール依存の両親に生まれる子供は決定的に不利な立場にあります。それは彼の落ち度ではなく、後の世代に必然的に浸透する両親への神の裁きです。さて、付け加えてお話ししなければならないのは別の種類の神の裁きで、ヘブル書の著者が永遠の裁きと呼んでいる私たちの運命に永久に影響を及ぼす裁きです。そしてその裁きの原則は完全に異なっています。それは神によってエゼキエル書18章1節から4節で表明されています。エゼキエルはこのように言っています。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、 父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くというこの言葉を繰り返し言っているが、一体どうしたことか。このようにその言葉は子供たちが父の罪のために苦しむと言っています。私は誓って言う、神である主の御告げ、あなた方はこの言葉をイスラエルでもう決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はその者が死ぬ。さて、今私たちは歴史的裁きについて話しているのではなく、すべての個人的魂が時間から出て永遠と踏み出す裁きについてです。そしてすべての魂はその送った人生に対してのみ責任を負います。罪を犯した魂には死が来ます。そしてそれは20節で再び繰り返されています。ここで神はさらに強調しています。エゼキエル18章20節です。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。ですから私たちが時間から永遠へと踏み出すとき、もはや私たちの良心や先祖の罪や祝福のために裁かれるのではなく、私たちが人生で行ってきたことについてのみ個人的に神に申し開きをするのです。正しい人の義はその人の上に臨み、横島な者の悪は彼に臨みます。それは伝道者の書に書かれています。木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。あなたが死んだ時の状態が永遠を通してあなたの状態を決定するのです。これは永遠の裁きで、とてもとても重要な教えです。私が趣味で読むある SF 小説が当初7巻出版されました。1冊ずつは薄いもので、後に3巻にまとめられ、その後さらに1冊にまとめられました。7巻を持っていた時代の7巻目のタイトルは永遠の裁きでした。この本は人々が手に取って最初の6巻を買うけれど、どういうわけか第7巻は買いたくないということを表していました。人々は永遠の裁きというタイトルが好きではありません。しかし皆さん、あなたが好きであろうとなかろうと、それは真理です。あなたはこの永遠の裁きの現実を直視しなければならないのです。さて、ローマ書2章にある神の裁きの5つの原則を取り上げてみましょう。ローマ書2章では神の裁きの5つの原則が明らかにされています。ローマ2章2節です。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。これが最初の原則です。神の裁きは噂に基づいているのではなく、全く事実に基づいています。主がソドムとゴモラの状況についての真実を知りたいと思われた時のことを思い出します。神は御使いや他の者たちから恐ろしい報告を聞きますが、アブラハムにこう言われます。私は下って行ってみよう。それは実に私を感動させます。神は噂では裁かれず、真実に基づいて裁かれるのです。2番目の神の裁きの原則は6節にあります。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。私たちは自分の行ったことに対して裁かれます。それは聖書全体を通して変わらない基本原則で、信者にも未信者にも当てはまります。第1ペテロ1章17節でペテロはこの原則を明らかにし、特に信者に適用しています。このように言っています。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。それは今日のほとんどの教会で公に語られないことです。しかしペテロは信者に向かって、あなたの行いによってあなたは裁かれる、経験で信仰的に生きることを心に留めなさいと言っています。軽率でなく高慢でなく生意気にならないこと。なぜならあなたのすべての言動はいつの日か神に申し開きをしなければならないからです。そして忘れないでください、それは未信者にではなく信者に対して書かれているのです。それから黙示録20章12節は、 最後の裁きで裁かれたすべての人々は命の書に書かれていることに従って裁かれたと言っています。ですから神はあらゆる命の記録を持っておられます。さて、新約聖書の時代には書物は現在の本のようではなく、テープのような巻物でした。それはさらに鮮明な描写だと思います。裁きにおいて私たちの人生のすべての歩みを記録したビデオテープのようなものによって、私たちが向き合わされるようなものではないかと思わされています。4年ほど前、私が深刻な病にあったとき、神が私を取り扱ってくださったことを思い出します。なぜ私は癒されないのかと神を本当に求めていました。ある夜午前2時ごろ、神は私を起こし、それは神が私に語る習慣を持っていた時間帯ですが、神は私がそれまで送ってきた人生を少し振り返らせてくださいました。私は説教者であり、一般的には受け入れられ、時には批判も受けました。私は比較的有名な他の説教者の多くとほぼ同じレベルでした。神は多くの点で私が極端に肉的であったことを示されました。感謝なことに、少しも著しい罪は犯さず、性的不道徳や酩酊、業務上横領のようなものに関わったことはありません。それでも神は過去において神に不快な思いをさせてきたことを私に示されたのです。神はこのマラキ書の御言葉を示されました。私はヤコブを愛した、私はエサウを憎み。それが神が言われたことです。エサウは肉的な人の方です。エサウには甚だしい罪の記録はありませんが、ただ肉的な思いを持った人でした。神はそれを憎むと言われたのです。私はおよそ50年奉仕に携わってきて、その私の歩みに神が憎むことがあると私に示したのです。私がいくつかの点で不注意であったことを示されたのです。示された場面のいくつかはレストランでのことです。あなたは気づいてないかもしれませんが、神はレストランでもあなたを裁かれるのです。ある人が言いました。あなた方アメリカ人は食べ物のことしか話せない。別の人は言いました。一番いいレストランを知りたかったら説教者に聞くといい。それはある程度当てはまりますが、全くの真理というものではありません。私は自分の経験から語っているだけです。とにかくここでしばらく恐れに時間を割くということはどういうことかに私は気づき始めました。盲目的な恐れではなく、神の前に私たちの言動のすべてが裁かれるという畏怖です。それが第一ペテロからの言葉です。ローマ2章に戻りましょう。次の神の裁きの原則は11節にあります。神はエコひいきなどはないからです。エコひいきはどのような人にもあり得るからです。あなたは弱い、取るに足らない人をエコひいきすることができます。私は弱い人々を本当に助けたいと願っており、その人たちのために何でもしたいと心から願っています。しかし人をエコひいきするとは、人の生まれつきのままに心を動かされるという意味ではありません。将軍であれ、大統領であれ、司教であれ、神からの特別待遇の裁きを受けることはなく、他の人と全く同じように取り扱われます。それこそがエコひいきはしないという意味で、特に今日の世界で重要な地位を占める人々に対するものです。では次の神の裁き、4つ目の原則は光の基準に従って、パウロはローマ2章12節で言っています。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。もしあなたが律法のもとにあるなら、それによってあなたは裁かれます。もし律法のもとにないなら、律法によって裁かれることはなくても、あなたが行ってきたことによって裁かれます。そしてこの原則はマタイ11章でイエスの教えに応答しない当時の主な町々について語っているイエスの言葉によって描かれています。マタイ11章20節から24節です。それからイエスは、数々の力ある技を行われた町々が悔い改めなかったので、責め始められた。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技が、もしツロとシドンで行われたのだったら、 彼らは遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。なぜでしょうか。なぜならツロとシドンは光が少なかったからです。ベツサイダとコラジンはより偉大な光があり、最も厳しく裁かれるのです。皆さんも私も、私たちが利用できる光に従って裁かれます。私は英語圏の人々に言いたいことですが、歴史上これまでの世代になかったほど偉大な光が今日あると考えます。私たちはほとんど聖書を持っており、数えきれないクリスチャン書物、テープやその他のメディアがあり、多くの説教者もいますので、私たちが利用することができるその光によって裁かれるのです。それを忘れないでおきましょう。神のこの世代に対する裁きの基準は、私たちが最大の光を持っているので最も厳しいものでしょう。そしてイエスは続けます。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。このように裁きは光によるのです。光が大きければ大きいほどさらに厳しい裁きになります。そして先ほども言ったように、私を含め皆さん一人一人は、今までのクリスチャン世代にないほど今日私たちが利用できる光を持っているでしょう。それが私たちの裁きの基準となることを忘れないでください。最後にローマ2章16節にある神の裁きの5つ目の原則です。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。神はただ私たちの見える行為を裁くだけではなく、隠れた最も奥深い思いや動機、態度も裁かれます。神は私たちの動機について非常に関心があるというのは正しいと思います。二人の人が見た目には同じ行為をしていたとしても、それぞれの動機は全く違っているかもしれません。神が彼らを裁くとき、彼らの動機が考慮されるのです。裁きの場面に移りましょう。私の理解では、裁きの場面には4つの主な連続した場面があります。第一はキリストの裁きの御座の前です。ギリシャ語のベーマという単語は、ローマの役人が判決を言い渡すために座る台座という意味です。ポンテオピラトはイエスが裁判のために現れたとき、その台座に座っていました。これはクリスチャンにのみされる裁きです。再び第一ペテロ1章17節を見てみましょう。私は神がこの節を二度読んでほしいと願っておられると感じるのです。第一ペテロ1章17節です。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。それは私たちに書かれています。私たちは父を呼び求めます。そして第一ペテロ4章17節は言っています。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。裁きはどこから始まるでしょう。常に神の家からです。常に真理を持っている人々から始まります。そのように裁きは始まり、裁かれる最初の人々はクリスチャンです。クリスチャンには特別な裁きがあるのです。ローマ14章10節から12節でこのように言っています。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きをすることになります。覚えておいてください。あなたが弁明しなければならない人は唯一あなた自身です。あなたは他人や自分の牧師の説明をする必要はなく、ある人は自分を裁くべきであるときに他の人を裁いて多くの時間を無駄にしています。 あなた自身だけがあなたの弁明をするのです。それがあなたがしなければならないことです。パウロは私たち一人一人が神に自分の申し開きをすると言っています。私たちクリスチャン一人一人です。そして第二コリント5章10節で同じテーマに戻っています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私たちは皆そこに現れなければならないと言っています。しかしギリシャ語では私たちのすべてが表されなければならないと言っています。秘密はありません。すべてのことが完全に表され、隠れているものは一つもありません。そして私たちは身体での生き方に従って受けるキリストの裁きの座の前に出ます。そしてこの学びのシリーズです。すでにお話ししたことですが、もう一度言います。善か悪かの二つの区別しかありません。中間はないのです。良くないものはすべて悪いものです。イエスははっきりと言いました。私と共にいないものは私に敵対するものです。中立はありません。イエスは中立を排除しました。教会には多くの日和見的な態度の人たちがいます。日和見的とはどういう意味かお分かりですか？深く関わろうとしないことです。どちら側にもつかないのです。良いことをしているのでもなく、悪いことをしていると認めようともしません。私は時々聖霊が教会に来て最初にすることの一つは、その人たちにショックを与えるためだと言います。あなたはどちらか一方から始めなければなりません。多くの人が聖霊を歓迎しない理由は、聖霊が中立を撤廃するからです。聖霊に中立はありません。さて、この裁きには5つの主な特徴があることをお話ししなければなりません。簡単に説明しましょう。それは個人的なもので、一人一人が主に応えるものです。それは私たちが地上にいる間の生き方で身体に成したことのためにです。良いか悪いかのどちらかです。第一ヨハネ5章17節は言っています。不正は皆罪です。正しくないことはすべて罪です。このように第三の区別は人々の思いの中へ潜り込み、多くの人を惑わしています。しかし中立はありません。次の原則は、それは有罪の判決ではないということで、非常に重要なことです。私たちは裁かれますが、真の誠実なイエスの信者であるならば、私たちは罪あるものとされません。裁きの原則は、奉仕の評価に対してです。この点について、あなたの慰めとなるように、3つの御言葉を分かち合いましょう。ヨハネ3章18節でイエスは言っています。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は、神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。ですから、私たちがイエスの真の信者であるなら、私たちは裁かれますが、罪あるものとはされません。それから、ヨハネ5章24節でイエスはこう言っています。誠に誠にあなた方に告げます。これはイエスがご自身を最も強調して表現する方法です。誠に誠にあなたに告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことはなく死から命に移っているのです。最後にローマ8章1節です。こういうわけで、今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。このように私たちは罪を定める裁きについて話しているのではなく、あなたの生涯でイエスに捧げた奉仕を評価する裁きについてです。これを最も明確に表現している箇所は、第一コリント3章11節から15節です。パウロは教会を立て上げることについて語っています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼かれれば、 その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。それがクリスチャンの裁きの本質です。第一に、私たちはイエス・キリストという土台の上に立て上げられなければなりません。他の土台はありません。それから、私たちが捧げる奉仕の価値がどういうものかを判断しなければなりません。そして、木、藁、切り株など、容易に得ることができるものは大量に捧げられるでしょう。しかし、それらは皆燃え尽きてしまいます。金、銀、宝石など、貴重なものは多く得ることはできません。そのように、ある人は単に自分たちの奉仕の量で評価しますが、それは神の評価の方法ではありません。私は継続して自分を探っています。何を生み出しているか。それは燃え尽きてしまう単なる木や藁、切り株ではないだろうかと。あなたが生涯をかけて何かのために働いて、それを積み上げ、裁きの日に炎がそれを通り過ぎて焼き尽くしてしまうことは、なんと悲劇的でしょうか。後に何も残らず、あなたは炎の中をくぐり抜けるような裸の魂です。なんと厳粛な考えでしょうか。さて、私たちの奉仕が火の試練に耐えるものかどうかを確かめるための提案をお話ししたいと思います。あなた自身の奉仕を評価できる3つの方法を提案しましょう。第一に、あなたの動機が何であるかです。神に受け入れられる唯一の動機は、神の栄光のためです。この地の教会で行われている多くのことは、自分たちの栄光のために人間によってなされています。私の個人的な意見、そしてこれは単に個人的な観察によるものですが、今日の教会の最大の問題は、奉仕の中にある個人的な野心です。大きな教会、たくさんのメーリングリスト、多くの奇跡などです。それらはすべて動機が間違っているために焼き尽くされてしまいます。第一コリント10章31節でパウロは言っています。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。神が私たちの奉仕の動機で唯一受け取ってくださるもの、それは神の栄光という動機です。なぜか私は、主がここで少し止まって、皆さんにそれぞれの主への奉仕の動機は何であるのかを思い巡らす機会を与えるようにしてほしいと願っておられると感じます。パウロはローマ12章1節で、私たちは思いを一新する必要があると言いました。一新されない思いとは、これはどう私のためになるのかと考えることです。一新された思いとは、神はどこで栄光を受けるかです。それらは動機が全く違っています。これは結婚生活にとても当てはまると思います。人が一新されていない思いで結婚するので、多くの結婚は不幸なのではないでしょうか。その態度とはこういうことです。私はこれから何が得られるか、結婚は私を幸せにしてくれるだろうか。それはほぼ確実に不幸な結婚のもとになります。正しい動機は、私は何を得られるかではなく、私は何を与えることができるかです。そして、二人が互いに相手に与える目的で出会うとき、彼らは幸せな成功する結婚生活を送るでしょう。それはまさに重要な動機の核心部分です。第二に、あなたの働きが火の試練に耐えるためには、神の言葉に従ってなされるものでなければなりません。それが唯一受け入れられる基準です。マタイ7章で、イエスは砂の上に立てた人と岩の上に立てた2種類の人について話しています。マタイ7章21節から読みましょう。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。受け入れられる唯一の動機は、父なる神の御心を行うことです。そしてイエスは一部の人々に不快感を与えることを言います。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない不法をなす者ども、私から離れていけ。神の恵みによって私は非常に多くの悪霊を追い出す特権に預かってきました。非常に確かな奇跡も起こるのを多く見てきました。予言もしばしばしてきました。 私の天での望みはそれらのものには基づかないということをお伝えしたいと思います。そのように考える人は危険です。天での重要な必要条件は唯一天の父なる神の御心を行うことだけです。イエスはこれらの奇跡を行う者たちに言います。不法をなす者ども、私から離れていけ。彼らの多くは自分たちが立法なのです。彼らは基本的に自分が好きなことは何でも行い、得ることができるものを何でも取り入れ、神の言葉の最も中心的原則を無視します。このことだけは言わなければなりません。最近私はバラムについての文章を書きました。バラムの話にとても感銘を受けたからです。この人は素晴らしい予言の賜物と知識と知恵の言葉を持っていました。彼はイスラエルの運命に関して聖書で表現されている他のどれよりも美しく民数記で予言しています。にもかかわらず彼はイスラエルの民によって死にました。彼の問題は何だったのでしょうか。彼は新約聖書で3度も言及されており、その動機はお金を愛したことだったとはっきり言われています。その代価は彼の魂でした。そしてまさに今日の教会で私たちはお金を愛することによって動機づけられているかどうかと自分自身に問うてみなければなりません。妻と私はこの御言葉を示されました。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、第2コリント2章17節です。それは驚くべき声明です。それはパウロの時代でした。パウロは福音から利益を得ている人が多くいると言っています。神が探られるのは私たちの動機です。そして第3の必要条件は私たちに働く力です。ローマ15章18節19節でパウロは言っています。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。パウロは聖霊が自分を通して成してくださったこと以外に語るものは何もないと言っています。それは唯一受け入れられる唯一の働きの力、聖霊の働きです。ではこれら日の試練に耐えうるあなたの奉仕の3つの必要条件を復習しましょう。1つ目、動機が神の栄光か。2つ目、その働きを神の言葉に従って行っているか、それとも自分の思うことをしているのか、もしくは自分の規則を作っているか。そして3つ目、あなたは聖霊の力で働いているか、それとも自分の肉的な能力で働いているかです。さて、裁きには2つのパターンがあり、イエスが話された2つの例えです。私はこれの取り扱い方を決めるのに困難な時がありました。しかし私はそれを読んで少し時間を取る必要があると思います。まずミナの例え話です。ミナとは簡単には測定という意味です。お金の測定です。1ミナはかなり小さな額のお金です。この例えはルカ19章11節から始まります。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。言い換えれば、その人が戻るまでには長い時間がかかるということです。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。それは利益を得なさいということです。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくはありませんと言った。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。そして神は私たち一人一人から働きの評価を求めます。さて、最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの1ミナで10ミナ儲けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さいことにも忠実だったから、10の町を支配する者になりなさい。 この人生における私たちの働きの忠実さが永遠につく地位、神の国で持つことができる責任を決定づけます。2番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一皆でご皆を設けました。主人はこの者にも言った。あなたにも5つの町を治めなさい。あなたも5つの町を治めなさい。しかし主人はよくやった、良いしもべだとは言いませんでした。称賛のレベルは低くなっています。もう一人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものを取り立て、おまきにならなかったものを刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立てて、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私のお金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取ることができたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。この一皆を彼から取り上げて、十皆を持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十皆を持っていますと言った。彼らはすでに十皆を持っている人がさらに一皆を得ることを正しいとは思いませんでした。イエスは続けています。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまで取り上げられるのです。私たちのほとんどがこのような考え方を持っていないので、ぜひお聞きください。これがこの例えの終わりではありません。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて、私の目の前で殺してしまえ。それはイエスの裁きです。救い主イエスではなく裁きのイエスです。救い主なるお方は同時に裁き主でもあることを忘れないでください。イエスは救いにおいて完全であると同時に裁きにおいても完全なのです。あなたのイメージするイエスにはそれが含まれていますか？それともあなたは優しく柔和で温厚なイエス様という人の一人でしょうか？ハレルヤ、それは真実ですが、真理の全体ではなく、イエスにはもう一つの面があります。イエスは燃える炎のような目、口から出た両刃の剣、大水のとどろきのような声、炉で精錬された真鍮のような足を持った裁き主です。そして自分の受容能力の中でイエスを目にしたヨハネは、その足元に倒れて死者のようになってしまいました。これは私にとって印象的です。イエスと共にいた弟子たちのうちで一番親密な関係にあったヨハネです。ヨハネは最後の晩餐でイエスの身胸のそばにおり、イエスがガリラヤ湖でご自身を啓示し、彼らに朝食を備えた時にいた一人でした。イエスがご自分の弟子たちに朝食を備えられたというその事実は私は大好きです。しかしとにかくここでイエスをよく知っていたそのヨハネがイエスによる裁きを目の前にして死者のようにイエスの足元に倒れました。私はこのようなことが教会にも起こる必要があると思います。イエスと仲良し、なあなあな、そんな関係にある教会はイエスによる裁きに向き合う必要があると考えます。死者のようにイエスの足元に倒れたとしても私たちは何の危害もないと信じます。それは私たちが学ばなければならないものです。ではこの例え話についてお話ししましょう。第一に、祭壇芸に用いる人はさらに与えられる。これは原則です。ある時、神は非常に奇妙な方法で超自然的な信仰の賜物を私たちに与えてくださいました。私は足の長さが違う人々のために祈っていて、短い方の足が伸びます。それは文字通り何百人にも起こり、私はその人たちに、さあ神があなたに触れてくださいました、神の超自然的な力があなたに働いています、私は多くの人々の超自然的な癒しを見ました。しかし私の友人の牧師たちはこう言いました。デレク、あなたは立派な聖書の教師としての評判を得ています。あなたが人々の足を伸ばすことばかりやっていることはその評判にはふさわしくないかもしれない。それで私も彼らの言うことは正しいかもしれないと考えました。私が主のもとへ行くと主はこのように言われたと感じました。私はあなたに賜物を授けた。すると突然私は それは信仰の賜物であると気づいたのです。あなたには二つのことができる。それを用いてさらに得ることができる。もしくはそれを用いることに失敗してその賜物を失うこともできる。私はその時、私はそれを用いさらに得るようにと決心しました。そしてさらに得たので神の栄光を褒めたたえます。しかしどのような賜物であってもあなたには二つの選択肢があります。それを用いてさらに得るか、それを用いずに失ってしまうかであることを覚えておいてください。またすでに言いましたが、この人生でのあなたの奉仕があなたの永遠の位置を決定することも忘れないでください。十ミナを手にした人は十以上の町を、五ミナを手にした人は五つ以上の町を治めました。これはこの人生における忠実さに対する適切な分け前です。そしてイエスは、よくやった、素晴らしい成功を収めたしもべだと言ったのではなく、よくやった、忠実なしもべだと言いました。ある人は成功に強調を置きすぎ、忠実さをあまりにも強調しなさすぎます。私たちは今日、宣教地と呼ばれる多くの外国の地で神の素晴らしい働きを見る特権が与えられています。私たちは少し高慢になって、すごいと思いませんか、何千人もの人々が私のセミナーにやってくるんです。しかし神は私にこのように示されました。忘れないでいなさい。あなたの前の世代は少ししか身を見なかったが、彼らは老苦し、あなた方はその働きの中に入ったのだ。だからあなた方たち自身の評価を高く見積もりすぎてはいけない。私は開拓者たちを尊敬し、また老苦し命を捧げてきた人々を尊敬します。最初の宣教師が東アフリカに行ったとき、5人に4人は何ヶ月も経たないうちに亡くなりました。彼らは何の結果も見ませんでしたが、後に実を結んだ地に植えられた種でした。私は心からお伝えします。皆さんや私が直面する最大の危険は傲慢です。この話をするべきではないかもしれませんが、教会の中で自分は謙遜であると宣言する人は傲慢なのです。さて、もう一つ、何もしなかった人に対してイエスは言いました。さて、あなたはお金儲けをする能力はなかったようだが、それを銀行に預けておくことはできたはずだ。そうすれば私は利息と一緒に受け取れたはずだ。そのことは、利益を得ることは常に間違いではないということを私に証明してくれました。ある時には間違っているかもしれませんが、全てではないのでしょう。さて、それはあなたや私にとってどのようなものでしょうか。私たちには何ができるのでしょうか。このように言うこともできるのでしょう。私は大きな働きはしていないし、説教者でもなく、経営管理者でもない。私には多くの賜物はない。私に何ができるでしょうか。それを銀行に預けなさい。何をでしょうか。これは私の理解ですが、後に実際に実を結ぶ報酬を探し、それを試し、それに投資するためにです。それが銀行にお金を預けておくということです。主が来られたとき、あなたは利息を得るでしょう。アーメン。では次の例えを見てみましょう。よく似ていますが、タラントの例えです。マタイ25章14節から30節にあります。14節から読んでいきます。天の御国はしもべたちを呼んで、自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。ここで気づくことは、ミナの例えではおのおの1ミナずつを受け取りましたが、ここでは一人は5タラント、一人は2タラント、もう一人は1タラントを受け取りました。それぞれの能力に応じて分配されたのです。神はあなたがそれを用いてできるものに応じてタラントを与えると理解していただきたいと思います。あなたが5タラントを用いることができるなら、神は5タラントを与えるでしょう。もしあなたが2タラントだけしか使えないなら、神は2タラントを与え、1タラントだけしか用いることができないなら、1タラントを与えるでしょう。しかし、それはあなたの能力に応じて神が与えられるものを見積もるのです。それからこう書かれています。5タラント預かった者は、すぐに行ってそれで商売をして、さらに5タラントを設けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを設けた。ところが1タラント預かった者は、出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。 さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。皆さん主は戻ってこられ私たちを清算をされます。すると五タラント預かった者が来てもう五タラント差し出していった。ご主人様私に五タラントを預けてくださいましたがご覧ください私はさらに五タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。同じ原則に気づきましたか。この世であなたが行ったことが永遠にあなたが行うことを決定するのです。二タラントの者も来て言った。ご主人様私は二タラント預かりましたがご覧くださいさらに二タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ここで異なる原則があります。それは5タラント儲けた人と2タラント儲けた人がいましたが主人の言葉は全く同じものでした。言い換えれば神が求めている割合です。あなたが5を受け取ったら神は 100% を期待します。それを良しとされます。2を受け取ったら神は 100% つまり2を期待します。神はあなたの需要能力を知っておられあなたが生み出すことができる以上のものを求めることはなさいません。続けましょう。ところが1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様あなたはまかないところから借り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。ところが主人は彼に言った。悪い怠け者のしもべだ。怠け者は不法なものであることを指摘したいと思います。私たちの教会のほとんどはお酒を飲むことを受け入れず教会の中でメンバーと認めません。私たちの教会の多くは怠惰な人を受け入れます。しかし神の目からは怠惰なことはお酒を飲むことよりも悪い罪だと私は思います。それはイエスが物事を評価する方法を私が見て理解しているものです。私は飲酒を是認しているわけではありません。それは罪です。しかし神の目には怠けていることはより悪い罪だと私は思うのです。イエスは言われました。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はそのか私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだ。再び同じ原則です。あなたがお金を儲ける能力がないとしたら身を結ぶ方針に投資してください。だからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラント持っている者にやりなさい。持っている人がそれを受け取るのです。誰でも持っているものは与えられて豊かになり持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。そこで泣いて歯ぎしりするのですというこのフレーズは新約聖書で何度も使われています。私はそれが使われている場面を研究しまさに真理のすぐ近くにいた人々についてのみ使われているという結論に至りました。彼らには中に入るあらゆる機会がありました。全く一度も神について何も聞いたことがない人々ではなく生涯の間神について聞いており知っていたにもかかわらず決して入れなかった人たちにです。そこで泣いて歯ぎしりをするのです。私はそこへ入ることはできたし常にその機会はあったが決してそうしようとは思わなかった。今私は永遠の外の暗闇に放り出されているというあまりにも苦々しい言葉が出てくるでしょう。恐ろしいことです。もう一つ言わせてください。拒絶された人々は1タラントの人で最小限しか献身しなかった人々でした。それは教会の中で当てはまると思います。基本的にかなりの能力を備えた人はそれを用いて何かをするでしょう。他方能力のある人も何かをするでしょう。しかし1タラントの人々はのんびり座ってこう言うのです。まあ私はそれほど持ってないからできることもほとんどない。だから何もしないのさ。その人々は拒絶され放り出されます。皆さんの中のある人々にお話ししたいと思います。1タラントの人々です。あなたは自分の責任を過小評価して言います。私はあまり持っていないからできることはあまりない。神は私に多くを要求しておられない。いいえ神は要求しておられます。 神はあなたの持っているものが少なくても多くても忠実さを要求しておられます。私は自分の教会でこの1タラントの人々について語り、自分が1タラントだと感じており、そのタラントを用いていなかった人々に応答を求めました。その応答はショッキングなものでした。教会のおよそ半分がそう感じていたのです。これは多くの信者にとって主な問題だと分かりました。私は1タラントしかないから何ができるか、何もしないでおこう。イエスはそれを受け入れてくださいません。イエスは言われました。それを銀行に預けることはできたはずだ。あなたの1タラントを本当に実を結ぶ働きに投資することはできる。するとその実の多くはあなたの成果となる。私たち夫婦の大きな問題の一つは、私たちのために使えてくださる人が必要だということです。大げさなものではなく、偉そうにしたいものでもなく、私たちが仕事をするために神が選んでくださる人を奉仕者として必要としています。ただ使えるものとして今日の教会で最も難しいことは、使えたいと願う人々を見つけることです。私たちはここで 2,3 人のそのような素晴らしい人に出会いました。事実、私たちに使えてくださる3人の人たちと小さな集会を持っていました。彼らは皆忠実でした。しかし自分たちの奉仕をしたい人々とは多くの問題が生じます。その人たちは別の奉仕に投資することを喜びません。そして彼らは全てを逃します。自分たちの働きはうまくいかず、別の働きで生み出される投資の利益も手にすることができないのです。1タラントの皆さん、気をつけてください。あなたは危険です。役に立たないしもべを暗闇に放り出せという言葉を聞くでしょう。そこで泣いて歯ぎしりするのです。これらの例えからいくつかの原則を挙げましょう。第一、この人生での私たちの働きが次の人生の位置を決定します。第二、あなたのタラントを用いなければそれを失います。第三、なすべき正しいことを知りながら行わないことは罪です。ヤコブ4章17節。私たちは任務の罪についてよく話しますが、怠惰の罪はまさに現実です。それからマタイ25章を分析してみましょう。そこには神に完全に拒絶された3種類の人がいます。油を用意していなかった愚かな娘たち、1タラント預けられて何もしなかったしもべ、そしてイエスの兄弟たちを助けなかったヤギの国々です。そして彼らは完全に決定的に神に拒絶されました。ある日私は自分にこう言いました。彼らが拒絶された共通の原因は何だろうか。私はシンプルな答えを得ました。何もしなかったことだ。何もしないこと、それが拒絶される原因のすべてです。それは厳粛な教えです。他の裁きについて急いでお話ししましょう。私たちは主に信者の裁きを取り扱ってきました。まさにそれが実際私たちに関することだからです。私たちが信者であるなら本当に知る必要のあることです。次の裁きはイスラエルの裁きで、神に特別に選び分けられた民です。彼らは何世紀も不従順不信仰であったにもかかわらず、神は決して決定的な拒絶をしてきませんでした。聖書は何と言っているでしょうか。主はご自身の皆のためにご自身の民を退けない。なぜならそれはイスラエルをご自身の民とするために主を喜ばせることだからです。神がイスラエルのためになされたことは、イスラエルを荒野のゆえにではなく、主の皆が栄光を受けるためです。神はイスラエルを特別な方法で取り扱われます。これは皆さんにお伝えしたい祝福と裁きの原則です。神はユダヤ人を直接祝福しますが、異邦人はユダヤ人を通して祝福されます。私たち異邦人はそのことを覚えておく必要があります。私たちが受けてきたあらゆる特別な祝福は、私たちがユダヤ人に対して負債があるからです。イエスはヨハネ4章22節で言っています。救いはユダヤ人から出る。それは非常にシンプルな宣言です。あなたが救いによって受けてきたすべての祝福は、一つの民ユダヤ人にあなたが負っている負債です。神はあなたがそれを認識し、それに応じた行動を取ることを期待します。しかし裁きが来ると、神は異邦人を直接裁き、異邦人を通してユダヤ人を裁きます。もう一度言います。神はユダヤ人を直接祝福し、ユダヤ人を通して異邦人を祝福します。 神は異邦人を直接裁き、ユダヤ人は異邦人を通して裁かれます。ユダヤ人の歴史を何百年も遡ると、神はユダヤ人の不従順と不信仰のゆえに異邦人の国々を用いて絶えずユダヤ人を裁いてきました。そして次の裁きは大患難におけるイスラエルの裁きです。エレミア30章3節から7節を見てみましょう。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私は私の民イスラエルとユダの繁栄を元通りにすると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。いかなる政府や政治家がどのようなことを考えたとしても、イスラエルはその地を所有すると言っています。そして聖書を知っている人は皆その地が何であるのかを知っています。それはただ一つだけです。私の友人の説教者はかつて言いました。ユダヤ人の帰還が神からのものであるなら、そこには平和があるだろう。彼は聖書が何と言っているかを知りませんでした。なぜなら、神はユダヤ人の帰還についてこのように言っているからです。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。まことに主はこうせられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安がない。男の子が産めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るのになぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか、なぜ皆の顔が青く変わっているのか。イスラエルはその地に戻るや否や、かつて経験したことがないほどの大きな抑圧が目の前にあるのです。ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼らはそれから救われる。それから救われるのです。そして神はユダヤ人を裁きによって取り扱います。患難の最後に彼らの裁きが行われます。そのうち神は他の国々を裁かれます。時間がなくなってきたので急ぎましょう。見よ、私がユダとエルサレムの繁栄を元通りにする。その日その時、これはユダヤ人の自分たちの地への帰還と同じ時代のことを言っています。神は言われます。私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ上り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。そう、神はユダヤ人を取り扱われた後、異邦人を取り扱われます。神は一つの基準、彼らがイスラエルを取り扱った方法によって異邦人を取り扱います。それは注目に値する事実です。神は二つの国土の理由を持っておられます。一つはユダヤ人に対する抑圧、二つ目は彼らがその土地を分割したことです。神は言われます。それは私の土地だ、私がイスラエルに与えた地だと。そしていかなる人間の権威や政府もその地を分割する権利はありません。今日何が起こっていますか。まさに神が起こらないようにと言ったことです。その地は分割され、今も分割が続き、これからも分割されるでしょう。しかし神は裁きのために来られた時、その地を分割した国々を裁かれるでしょう。残念ながらその国土リストの一番上にはイギリスが来るでしょう。なぜならイギリスは第一次世界大戦の後、統治命令の責任があり、ユダヤ人のために祖国を提供する権限が与えられ、1922年イギリスでウィンストン・チャーチル一人の決定により、その土地の 76% を現在のヨルダンと呼ばれるアラブの国に割り当てたのです。そしてユダヤ人はそこに住むことを許されていません。残りの 24% は国連が分割しました。しかし全てはイエスが来られるとき、イエスに答えなければならないことです。そしてマタイ25章の国々の裁きを見ると、羊の国は御国に招かれ、ヤギの国は御国から放り出され、永遠の刑罰に入ります。分離の基本原則はイエスの兄弟に対する扱い方です。これはとても重要なことなのでこれを言うのですが、イスラエルは今日の世界事情の主な要因であり、多くの国々が間違った側に立っているからです。イスラエルは自分たちを守ることはできませんが、遅かれ早かれ時が来て神が介入されます。それが第3の裁きです。第4の裁きは簡単に触れるだけにしておきますが、黙示録20章にある大きな白い御座の前の裁きです。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。 地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。別の一つの書物、命の書があることを感謝します。命の書に名前が記されている人は皆神と共に永遠の中に入ります。残りの者は皆永遠に神の臨在から追放されます。このように四つの主な裁きがあります。第一、キリストの裁き、信者だけの裁きです。第二、大患難におけるイスラエルの裁き。第三、千年王国の始まりにあるキリストの御座の前でのすべての国々の裁き。第四、大きな白い御座の前で残っているすべての死者の裁きです。それらは私が理解してきた神の裁きの原則です。私たちは今一人一人自分に聞いてみる必要があります。私は神の裁きに直面する準備ができているだろうか。私は神の前に立ったとき恥ずかしくないような生き方をしているだろうか。皆さん一緒に神の裁きの前に立つというこの重要なことについて祈りましょう。全能なる神様、あなたの御言葉はとても明らかです。今あなたの御言葉が語られました。今日の言葉が聖書から直接語られ、私たちの心に深く入り、真剣に自分自身の生き方を振り返ることができるように祈ります。今一タラントの人のために特に祈ります。主よ、どうか彼らがそのタラントを地面に埋めて隠さないようにしてください。彼らがそれを銀行に預けて、あなたが来られる時に恥を見ないように助けてください。主イエス様、あなたは間もなく来られると何度も私に語ってくださっています。今これを聞いている人が私も含めてあなたの再臨に備えることができるよう、イエス様の裁きの御座の前に立つ備えができるよう、私たちが身体の中で行ってきたことを答えることができるように恵みを与えてください。